もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。あ、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
ちょっと長く、仕事を今までやってはいるんですけれども、
はい。
仕事に対して、
はい。
詰めが甘いというか、
は
い、考え方が甘いっていうのをちょっと先日、言われまして、
はい。
はい、それでちょっと、悩んではおるんですけれども。
はい。仕事は差し障らない程度でいいんですが、どんな関係のお仕事なんですか。
介護の仕事をしております。
介護の仕事、
はい。
長くとおっしゃいましたけど、どれぐらいやられてるんですか。
約20年近くはやってる
んです。20年近く、
はい、
ははは。20年間介護って大変ですね。
なんか自分の転職ではあるなと思って、ずっとここまで頑張っては来れたんですけれども、
はい、
はい、ちょっとなんか先だってそういうことをちょっと言われたもので、次、実は介護の方面で、ちょっと新しく転職を考えてるのに、大丈夫なのかなって、ちょっと不安が今、正直出てきてしまいまして、はい、ちょっと性格を直して、ちょっと一旦リセットさせてもらえたらみたいな形ではあったんですけれども。
なるほど。はい、今、おいくつですか。
48です。
48歳。
はい。
それで、20年やられてきたということは、20代後半から、
そうです
ね。この仕事に。
はい。
で、今、ご家族もあるんですか。
妻が一人おります。
奥さんと、2人の家庭、
はい、
奥さんも働いてらっしゃる。
はい、働いております。
はい、まあ、そんな中であなたが20年やられてきて、
はい、
今その自信をね、少し失われかかってるというのは、
はい、
何か具体的なことがあったんですか、それともじわじわときたんですか。
もともとのその伏線みたいなのは、結局その何かこう物事が起きてしまっても、私が結局その上司に相談しなかったりっていうようなことがとっても多くありまして、
はい、
勝手に自分の中で、あ、これはもう相談しなくてもいい内容なんだろうみたいな解釈を勝手にしてですね、で相談しなかったりして、ずっとそれが、後になってことが大事になるっていうようなことはちょくちょく今まで私自身の中であって、それは必ず何かあったら言いなさいってことで注意をされてたんですけれども、
はい、
実は先日、今ちょっと勤めている会社の方で、仕事に対する姿勢が非常に甘いと、何も考えて仕事してないんじゃないかということをちょっと社長の方から言われまして、はい、で、まあ、正直次同じようなことがあったらもう、解雇するっていうようなことを言われまして、
なんか解雇という言葉が出てくるとよっぽどの何かだと思うんですが、
結局
何が起きちゃったんですか。
例えば、掃除の仕方とかですね、はい、要するにそれで言っても言っても、私メモには書いて見てはいるんですけども、結局言ってもその言われたことを忘れてしまってるっていうか、そういうことがちょっと何回も続いてて、大丈夫なのかっていうようなことを言われてたんですけれども、はい、
これは20年前からね、
はい、
お勤めされた頃からある症状なのか。
いや、ここ最近になって出てきた
んだ。ここ最近なんですか。半年ぐらい前から、
はい、
その半年前ぐらいからそういうことが起きるようになって、それで上司の皆さんが大丈夫なのかという言い方をしてるわけで、
はい、
例えばね、
はい、
何かこの仕事以外でも、
はい、
あれちょっと今自分何をやろうとしてたんだろうかとか、
はい、
そういうことであれ大丈夫かなって思うような一瞬というのはここ最近ありますか。
それはないです。
それはないですか。
はい、
じゃあこれは仕事に関してだけ起きてることなんですね。うん、ずっとそうだったっていうなら、まあ、なんか分かるような気もするんですけど、
はい、
半年前ぐらいから頻繁になってるっていうことですよね。
で、ちょうどその半年ぐらい前から、
はい、
やっぱり私の勤務が急にきつくなりまして、はい、ちょっとその体で精神的に参ってた部分もあったんですけれども、
はいはい、
それが私影響してるのかなと思ってですね、
はい、
それでも新しいちょっと仕事を転職するのはもうずっとその転職の仕事は前から考えてたもので、はい、今回はまあ非常にとてもいい状態で、まあ、会社とも、辞めることができた新しいそのところの勉強をしつつ今のところにお世話になってたもんですから、
はい、
自分の精神状態もものすごいいい状態で今のところに働いてたにも変わらず、ちょっとそういうことが起きてしまったんで、
うん、
はい、
で今はその解雇を受け入れたってさっきおっしゃってましたよね。
はい、
今辞められたわけですね。
そうです。そしてちょっと新しい、
ええ
、今度その介護の方の、教える立場の仕事をしたいなと思いまして、
ええ、
そちらの学校には行ってるんですけれども、
はい、
それでちょっと結局大 給料が入ってこないもんで、アルバイトで今新しいところにお世話になってるというような形なんですよね。
はい、
でそこの新しくお世話になってるところの社長さんにちょっと先日言われたっていうことなんですよね。
あ、
そのようなことをですね、はっきりと。
はいはいはいはい、はい、じゃあもう一回話整理しますね。
はい、
まあ、これまでずっと介護の仕事なさってきたけども、
はい、
半年前ぐらいから勤務はきつくなって、
はい、
それでまあちぐはぐなことをやり出すようになって、
はい、
結局迷惑をかけてそこは解雇を受け入れたと、はい、で今新しいところでもうまくいってないってことですね。
そうです、はい、
それで今の新しいところでも大丈夫なのかというふうに言われちゃったということですね。
そうです、はい、
で今回も解雇ということは出たんですか。
そうです、今回も実際は出てきてるんですけれども、
もう一度伺いますけども、
はい、
こういうことは顕著な例になってきたのは、というか最近のことですね。
そうです、はい。
それちょっと今、本当にご自身もびっくりされてるでしょうね。
そうですね。で、まあ一番いけないのは、その、自分で全て問題を解決して、誰にも相談しないことがいけないっていうような形とはよく言われるんで、
はい。
そこら辺も、だからその、起こったこと、そういうことも含めてなんか全部ですね、自分ではこう、このままじゃ絶対にもう新しい仕事に踏み出せないのかなっていうちょっと不安が正直なところあってですね。
なんか一つでいいんで、
はい、
一つ具体的にその自分で勝手に判断して何が起きたのかって教えてもらっていいですか。
実は先だってですね、
はい、
まあ施設の方でちょっと備品を入ってる入居者さんが壊してしまいまして、はい、その備品を壊したのをですね、まあ、私はその入居者さんがその病気のために起こしてしまったことなんでっていうことで、そのまま放置しておいたんですよね。
はい。
はい。そしたら結局その、壊してしまった業者さんの方から、そういうのは本当は壊しちゃいけないのになんで黙ってたんですかみたいな形で、それは弁償してもらいますよっていう話になって、
うん、
会社の方もそれが、その、私がそういうふうに、この利用さんとか入居者さんがこういう、ことを壊してしまいましたことを報告すれば、こんなにことが大きくならなくて済んだのにっていうことで、結局その、勝手に自分で判断しちゃって物事を動いてるっていうことをよく言われるんですね。それによって、はい。
まあ本来であれば会社組織としてはそこを伝達しなきゃいけないことが、あなたのところで途切れてしまったということですね。
そうです。
そしてそのような類のことが多々あるということですね。
そうです、はい。
なるほど。
はい。
まあこれは本当に先生、これから紹介する先生にいろいろ相談されてみるといいと思うんですけども、
はい、
それではご紹介します。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いします。
その、まあ、辞められた前の仕事はどれぐらい続いたんですか。
まるまる20年ぐらいです。
20年ぐらい。
はい。で、
その会社ではそんなに大きな問題にはならなかったの？今までこの半年除けば。
やっぱりその上司、自分の私の判断で、
うん、
その勝手に解釈をして伝達をしなかったからっていうことでの損害はちょこちょこはあったんですけれども、
うん、
はい、それはそんなにはこう大きなトラブルとかにはなかった、ならないです。それは前から言われてはいたんですけれども。
前から言われてはいるんだ。
何かあったら相談しなさいっていうことですね。自分の判断で動いたらダメですよっていうことをですね。
で、その失敗をするっていう時は、
はい、
いくつか仕事が並列的に、
はい、
行われてきて、はい、1個抜けちゃったとか、そういうようなことですか。
そうですね。
ね。
はい。はい、そうです。
こっから先、この仕事だけやってくださいっていうのは丁寧にやれるんだ。
時間をかけ、
時間をかけて、
じっくり、はい、
時間をかければ、
はい、
小学校の時は、
はい、
忘れ物やなんかはどうでした？
あ、でも頻繁にはあったかもしれない。そう言われ
ればですね、忘れ物はね、ただ自分はあんまり覚えてないよね、はい、現実に忘れ物って小学生の時に。
あ、そうです、はい、
本当はお母さんに聞かないと分かんないところだよね。
そうですね、はい。
運動は得意でした？
走るのは好きでしたね。
逆上がりやなんかは？
もう普通にはできていました。はい。
最近、例えば、
はい、
最近というか、もともと割とよく、人に比べると転ぶとかそういうのはあります？
あ、ないです。
転ぶっていうのはあんまりない、
はい、
それからどっかの感覚がすごく過敏になっちゃうっていうようなことありますか。例えば音だとか、視覚がすごく、はい、ある時すごくこう自分にとってきつく自分にこう当たってくるような感じるとか、そういうようなことはありました。
そういうのもないです。
そういうのもないですか、
はい、
まあ、本当はそういうちっちゃい時からの、
はい、
生育歴やなんかをずっと、
はい、
下手すると半日ぐらいかかってお母様を呼んで聞いたりして、
はい
はい、診断を下す病気の可能性が少しあって、
はい、
それが、最近ちょっと病名が変わって、
はい、
注意欠如多動症っていう病名があるんですけれど、
はい、
まあどっちにしてもそういう傾向っていうのは今の、若い世代って言うと変ですけど一般的にみんな割と出てきていて、
はい、
昔に比べるとそういう発達の障害があるのじゃないかっていう人が、まあ、昔の診断からするとここ5年ぐらいに本当に5倍10倍の数増えてるんですね。
あ、はい、
で、まあ、逆に言うと僕ら精神科医も10年前はそういう診断を頭になしに、
はい、
まあまあ目先の対応の能力に少し問題がある人として場面場面の対応するアドバイスしかしてこなかったんですけれど、
はい、
少し長い目で見てみるとそういう共通の、はい、もしかすると病気があったのかもしれないって言って最近は割とその発達の問題についてフォーカスを当てるようになってるんです。それで例えば同じ職場にいながらも、
はい、
過去10年間は問題じゃないんだけれど、
はい、
少し役職が上になってくると、
はい、
例えば、今までは自分は下の方にいたので言われたこと一つ二つをただ丁寧にやればよかったんですけれど、
はい、
少しマネジメントの仕事が増えてくると、
はい、
二つ三つあるいは4つの仕事を同時並行的にやりながら自分の仕事もやってっていうように立場が変わってくると、
はい、
途端に今まであんまり問題じゃなかったことが表面化してきて、
はい、
そんなんじゃ仕事なんないよって言われて病院に来る人がすごく多いの。多分今お話を聞いてるとあなたはそういう傾向がどうもありそうなので、
はいはい、
ちょっと専門家にお話を伺いに、あるいは診断を受けに行った方がいいかもしれませんね。
あ、わかりました。
なんか可能性はあるように思いました。はい、印象としてあくまで。
あ、
はい。
そうですね。なんか、そういう自分の中に疾患と認めたくないところがやっぱりあったもんで。
ですよね。
はい。
これ
であれば受け入れるあれでは
そうなんです。介護の人でさっき生きがいを感じてたっていうお話がありました。だから一対一で向き合うときはすごく丁寧にいい仕事をなさるんだと思うんですけれど、
はいはいは
い、年齢がいっていくつか責任だとか、
はい、
その同時並行的にいろんな仕事をしなきゃなんない、特に事務方の書類も一緒にやんなきゃなんない中間管理職以上になると、はい、すごく問題が表面化する人が多いんですね。
ああ、実際にそうです。この半年間はやっぱりその事務方の仕事もしながら現場もしながらっていうような形でずっと仕事は進めてきたもんで、はい、
そうですね。だから、はい、ぜひ専門医をお尋ねください。
はい
はい、
わかりました。ありがとうございます。
もしもし、
はい、もしもし、
もしもし、
はい、
落ち着いて、あなた本当度量が広い方だなっていうふうに今聞いてと思いましたので、
ありがとうございます。
可能性があること何でも試されてください。
そうですね、はい、
どうもどうも、
すっきりしました。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい。